大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ、
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓疾患と患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、前回書籍プレゼントのご案内をしました。ご意見ご感想をいただいた方の中から、お送りしますよという、ことだったんですけれども、書籍は慢性肝炎肝硬変の安心ご飯という、女子栄養大学出版部から、出てるものなんですけれども、これ患者の間ででもですね、すごく人気がある本で、レシピがたくさん出てる参考になる本なんですけれども、はい、ご応募ねすごくたくさんいただいたんですよ。びっくりするほどいっぱい。北海道の匿名の方です。毎月米澤さんの優しい語り口に癒されながら、肝臓のことを自分は果たして大丈夫なのかと月に一度自問自答するのですが、数日経つとすぐに忘れ、つい暴飲暴食をしている日々で反省を繰り返しています。人間ドックに行かねばと思いつつ毎月聞かせていただいておりますという、もうちょっと泣きました。私こういうご感想をいただくっていうことがなかなかチャンスがないので、まあ周りの方で聞いたよとかって、よかったよとかいう感想などは、まあ患者の方からですねたくさん、まあ、日々いただいてるんですけど、こういうふうにもうお会いしたことがない方だと思うんですけど、すごく嬉しいです。励みになります。はい、この北海道の匿名さんに、安心ご飯お送りしたいと思います。それからもう一つですね、ご紹介したいと思います。この方は千葉県の毎日バテバテさん。長崎医療センター八橋先生の講演は非常に参考になりました。肝炎ウイルスの検査と駆除の重要性を痛感いたしましたので、近く検査を受けてみようと思います、という感想をいただきました。はい、この番組きっかけでぜひぜひですね検査を受けていただきたいと思います。まあ検査を受けてね、別に何もなければいいし、今 C 型肝炎はですねもう簡単に治りますし、 B 型肝炎であっても、ウイルスをぐっと体の中で抑え込むことができるいい薬がたくさんできましたので、安心して、治療に進んでいただきたいと思います。なんか嬉しいですね、すごく。今日はこの2名の方ご紹介いたしましたけれども、まあ、他の方にもお送りしております。皆さんありがとうございました。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社他各社の提供でお送りします。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド、 C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド、 C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド、
大人のラジオ。
健康医学のコーナーです。今回は放っておくと怖い脂肪肝についてと題してお送りします。ゲストは一般財団法人労働医学研究会新橋クリニックの米田正史先生です。先生お久しぶりです。
お久しぶりです本当に久しぶりです。
先生は一度ですね2021年ですから3年ちょっと前に愛知医科大学教授でいらした時に、番組にゲストとして、いらしていただいて、で、やっぱり脂肪肝ですとか、それから、まあ、当時ナッシュ、まあ、ちょっと怖い病気ですけれどもについて、お話をいただきました、はい、今実は東京にいらっしゃると、はい、いうことで
米沢さん追っかけてまいりました。
違う違う。もともとあれですね、その前回の放送でもご紹介しましたけれど、はい、先生は東京生まれ、
はい、
はい、で何十年ぶりぐらいですか東京に住まれる。
本当に小さい時しかいなかったので、ずっと栃木県の宇都宮で育ちましたから、はい、はい、まあほぼ60年ぶり、はい、
あ本当ですか、はい、すごく都会でお生まれになったんですよね。この辺りだ、虎ノ門この辺りでしたっけ。
いや、あの実は本当は生まれたのは父親が田舎の病院にいる時で、はいはい、本当の生まれは栃木なんですけど。
あ、そうなんですね。で
本籍は東京で、あ
東京なんですね。
あの三田三丁目が父親の実家です。あ、すごいですね。で今近くにいます。
そうですね、はい、ここからもすごく近いところにお住まいということなんですが、愛知医大は、あ、まあ、ずっと教授をされてましたけど定年だということで、はいはい、それでこちらの方で今は先ほどもご紹介しました、はい、労働医学研究会という新橋クリニックというところで、はい、これは院長先生、
はい、一応院長させていただいております。
院長先生を、はいはい、やってました。じゃあ最初にこの病院について少しご説明いただきたいんですけど、
私も
あの
びっくりしたんですけど、昭和29年に創業したという、はい、創設した70年前ですね、ちょうど今年が、
はい、先生がもう生まれる前、
創設70、そうです、 僕ですら生まれる前という、はい、あの当時の、 当時は、労働省労働大臣の認可のもとに、はい、あの設立した財団でありまして、はい、あのまあ、労働者の健康維持とか、まあね、それに関わる研究を科学的な研究をしようということで始まったもので、まあ、その中に検診業務が必要なのでクリニックがあるという形で、はい、私はそのクリニックで主に検診をして、はい、まあ、検診で引っかかった方の、あの病気をフォローあるいは治療するということで、
治療もやってらっしゃる。
本当にあの現場に、もう大学から現場に来まして、はい、本当にあの検診で脂肪肝に引っかかる人は多いってことがよく分かりました。
今日のテーマですね。
あの声ではよく3割ぐらいいるって言ってましたけど、ね、もっといるなっていう、あの肌感覚では本当に、
あ、そうです、
多分新橋あたりは栄養状態がいいんじゃないかって。
あ、いやいや、まあまあまあ、分かるような気もするんですから。やっぱりじゃああれですね、労働者の方が、まあ、働いていらっしゃる方が、検診でいらっしゃる、まあ、企業で、いらっしゃるという感じなんですかね。
そうですね、はい、あの中央区港区の企業の方が多いですね。あ、なるほど、な
るほど。
旧国鉄が関わっているようで、JR の方も、
ね、が多いんですか。
多いですね、来られてるという形です。
じゃあ、毎日検診を病院でされて、
何十人か検診をして、はい、まあ、あの通院患者さんというのはそんなにいなくて10数人って、10人程度ですけども、はいはいはい、少しずつ増えてきて、私がそういうメタボの専門だっていうのを知って来ていただく方とか、はいはいはい、検診で引っかかる方ほとんどメタボが脂肪肝なので、もうリピーターに、
ね、なった
しちゃいけないのかもしれないです、はい、でも今までほっとかれてたよりはずっと、
いや全然いいと思います。
フォローしなきゃいけない人たちなんで、
そちら その新橋クリニックで検診受けられる方はすごいラッキーだと思います、
私も40年間大学で研究してたことが、
はい、今現場で
生かせるというあの喜びを感じてます。
素晴らしいと思います。すごいですね、まさかそんなことになるとはって感じですか。
そうですね、はいはい、あの本当に偉そうに教授の時は、
いや、そんなに先生偉そうじゃなかったと思いますけど、
脂肪肝、あの講演とかで、
あ、そうですね、
あの、まあ、ですからね、本書いたりしても脂肪肝は今もう3人に1人いて、そうそう、日本で一番大きな病、多い病気だって って言ってるのを本当に肌で感じてる、
目の当たりに
見て本当にちゃんともう現場でやらなきゃいけないなっていう。
なるほど。
それからまあ肝障害の人 B 型肝炎 C 型肝炎きちんと調べなきゃいけないなっていうのを、
肝障害
あまり調べられてないなっていうのは現実だと思いますね。
まだそういうところ
、本当に私も微力ながら頑張りましたし、もう米沢さん中心にいろいろ啓蒙活動していても分かってない人たちがいるなって、医療関係者でもっていうちょっと残念な面が、
そうですね。もしかして先生、その中からウイルスの患者っていうのも発見というか、
まだ短い期間なんで見つかってませんけども、私はもう肝障害脂肪肝だと思っても全員 B 型肝炎 C 型肝炎調べてますんで、もし見つかれば早く見つけることにつながるかなというふうには思ってます。
はい、わかりました。そう、先生だから東京にいらしてきてね、どんな感じですかね、日常生活。どんな
言うと遊びすぎって怒られちゃうんです。楽しいです。
もう楽しいですか。
やっぱりこっちの生まれでこっちの育ちなので、
はい、
味が合いますね。
あ、そうなんですね。
名古屋は名古屋でいいんですけども、やっぱり東京の味が、
あ、そうなんですね。
お寿司、お蕎麦、天ぷら、
はい、そんな外国人みたいな。
それからもうテレビでなんかこの味噌美味しいってやってると、はい、次の日女房と一緒に行けるっていう。
ミーハーです。
一番ひどい時はもう2時間後にはもうそのお店に
行ってた。あ、ここ行こうみたいな。
あとは芸術がやっぱり、ゴッホってやれば、まあ、はい、東京でしかやらなかったりとか、
そうですね、まあ、美術館とか博物館
は、去年はマティスがありましたからね、はい、あれもすごく良かったですし、あと音楽もいろんな音楽、
そう、ミュージカル聴いたりとか、音楽もたくさん聞かれるから。
そうなんです。
どうですかコンサートなどは。
もう本当に毎月のようにミーシャ、ユーミン、
あ、なるほど、
先々週はジュジュを、
ミーシャ、ユーミン、ジュジュって女性のねアーティストばっかりですけども、そうですか。それも奥様と一緒に行く、そうですか。
なぜか当たるんですよね。
そう、なかなか行けないですよ。ジュジュでもそうだし、ユーミンもそうだし、
そうなんです、
抽選ですよね。
抽選ですけど、
はいはい、
去年の12月2日3日土日が、はい、ユーミンさんの、はい、あ、ま、ユーミンさんって松任谷由実さんの埼玉アリーナでのコンサート、
はい、
どっちかしか当たらないか、あるいはどっちも当たらないだろうと思って2日申し込んだら2日とも同じコンサートが当たってる。
で、2日行かれたんですか。すごい。
でも2日行っても女房も僕も感動しました。
感動ですよね。
感動しました。
まあ、あの方のコンサート、私も以前はもう本当にしょっちゅう行ってましたけど、もう舞台装置から何から、衣装から、
すごいですよね、
どれだけお金がかかってるっていうぐらいの、はい、
まさしく僕が大学生時代の、
はい、そうですね、
ヒット曲なので、もう
昔の曲もやるんですか。
やりました。
へえ。
後でリクエストしたいなとは思ってますけど、
もうここで振りが来ました。リクエスト曲の、そうですか、
素晴らしいですね。
なるほど。へえ、じゃあもう謳歌してますね、東京の生活。
そうですね、青春を今の年になって
そんなことないと思うけどそうですか。先生あれですよね、この番組でもご紹介しましたけども、テスラに当時、乗ってらして、それは今でも、
持ってきました。
持ってきました。
持ってきて止められるマンションを探して、今のマンションにして、大きすぎてあれなんですけど、ちょっと契約の関係で
今のマンションに止められないんですね。
そうなんです。それで探したんですけども、1ヶ月探しても大きさが入る駐車場が近くに全くなくて、女房の実家に先週の土曜日に置いてきました。
本当ですか。
じゃあ見つかったら持ってくるっていう、
しょっちゅう乗れない感じで。
でも東京車いらないですね。
いらないです
ね、
はいはいはい、
使わないですね。
そうですね。でしかも先生ほらあれでしょ、病院も新橋だし、
そうなんです、
お住まいもね、
そうです、
割と近いところ
だし、最初は地下鉄で新橋っていうか、おなりもんの駅、
あ、おなりもん、はいはい、
ですからうちの地下鉄の駅から3つ目ですかね、三田線で、
はい、
最初は乗ってたんですけども、
はい、
我慢できずに自転車で通ってます。
あ、そうですね、
運動にもなるんで。
そうですね、車だとやっぱりちょっと駐車場も必要になっちゃうし、なかなか、
あと地下鉄だと結構深いんですよね。
深いです。
南北線が後からできたんで、
はい、南北線後からできたので、
ホームに行く時間考えたら自転車で行っちゃった方が早いっていう。
あ、早いかもしれないですね、はい、なるほど。雨の日とかはどうされて
る。雨の日だけは地下鉄乗ります。
あ、なるほど、わ、はい、かりました。そうですか。なんかもういろいろと青春を謳歌しているという。いや、とんでもない。なんかあれですもんね、テニスも以前お嬢さんが始め、
はいはい、
やられてたので始められたみたいなお話でしたけども、はい、テニスも東京でもやってらっしゃる。
最初なかなか 東京は何でも高いんでテニススクールも高かったんで、はい、探せなかったんですけども、はい、ちょっと安いと、安いと、
いい、
お手頃なところを探して 行きました。
よかったです。
今行ってます、はい、
そう、先生だと全然私分かんない、多分この時3年ぶりぐらいです
ね。はい、3年ぶりですね。
ぶりですよね、
はい、あ、時々学会ですれ違ったり、
そうですね、時々学会で、あの、はい、あの、はい、拝見したりというの
は、井上さんって声かけたりさせていただいてます、
はいはい、あ、もうそうですね、そうなんですよ、なので、全然本当に全く分かるのも すらっと。
あ、そうなんですね、
やっぱりあれですよね、脂肪肝をあのご専門にされてる先生
そうですね、や、太っちゃまずいかなでも、いや、そういうつもりじゃないですけど、
いや、でも結構いらっしゃるので、先生、それで脂肪肝とか見れますみたいな先生すごいたくさんいるじゃないですか。
僕も仲間うちに名前は出せませんけどたくさんいるでしょ、たくさんいます
たくさんいるでしょ結構その方が多いぐらいですよね、だからそれでよく痩せろとか運動しろとか、よく言えるなって私とか思います。
患者さんからも言われま す。前の先生は自分がそうなのに、あの、言っても説得力がないって。
本当ですよね、
先生だと説得力あるって言っていただけるん で、
ね、全然もうすっきりさらっと。
そうです、もう、はい、卒業してからそんなに変わってないですよ、大学出てからは。
うん、そうです、コンスタントにやっぱり運動はもうずっとやって
る。運動が好きなんですよ。
あ、体を動かすの
が、動かすのは、うんうん、じっとしてるとなんかおかしくなりそうで、うん、
本当ですかそうですか、そう、お変わりなく本当に、はい、あのお会いして、
まあ、お酒も好きです
よ、ね、あ、お酒もね
あんまりこの肝臓の番組で言っちゃいけないけど、いやいや
全然、あの他の先生みんな言ってます、あの八田先生とかも言ってます、言ってます
一緒によく飲みます
あ、そうなんですね、八田先生ね、はい、あの方ものすごくお酒好きなので
大人のラジオ。
それではですね、はい、本題に入りましょう。放っておくと怖い脂肪肝についてということで、お話を伺ってまいりたいと思います。まずはですね、はい、あの脂肪肝について、
はい、
いろいろとお話伺いたいんですけども、本当に基本的なことなんですが、脂肪肝の状態というのはどういう状態を言うんですか。
もうあの医学部の学生にも言ってる通り、42字のごとくで、はいはい、肝臓に脂肪が溜まりすぎている状態で、うんうん、これちょっとあの定義があったんですけれども、はいはい、昔は、組織を取って、肝生検という組織を取って、ね、はい、でプレパラートで見て、はい、全体の3分の1以上、はい、まあ、30% 以上が脂肪に置き換わっていれば脂肪肝、
あ、そんな定義あったんですか。
あったんです、
教科書に。初めて聞き
ました。でもその定義は消えました。
あ、消えたんですね
というのはあの、まあ、医学が進歩してくると正常の人の脂肪ってどのくらいだろうってことが分かってきまして、
なるほど、
でプレパラートではないんです、質重量って言って重さなんですけども、はいはい、正常の人は 1% 前後しかない、まあ、多くても 2-3%、
はあ、
だから、まあ、重さとあの平面のプレパラートですから、はい、あの単純にはあの比べられないんですけども、はい、今の、世界的な基準は質重量で 5% を超えたら脂肪肝、はい、非常に少ないです。
なるほど、
僕が学生の時は 30% って言われ、まあ平面ですけどね、そっちは。
なるほどなるほど、
言われてましたけど、今は 5% になりました。
5%、
はい、
肝臓の、
重さ、重さで、その中の脂肪がどのくらいの重さかっていうと 5% 超えちゃいけない。
あ、なるほど。え、先生、肝臓の重さってどうやって測るの。
いや、ですからそれは、はい、あのほとんど技術的には不可能
ですよね。
組織を取ってきて、その重さを測る人はかなりの量が必要になりますから、す、ね、はい、プレパラートみたいな平面でないんで、
はい、
まあ実験的なことでしかできないですね。
ですよね。じゃあそれは、まあ、あまりその現実的ではなくて、
そうですね、
そういった形で、まあ、5% 以上が脂肪肝っていうふうにはなってるけれども、はい、実際はなかなかそれを測るのは難しい、
難しいですね、
ということですね。
そもそもあの針を刺すこと自体が、うん、まあ、我々侵襲的って言ってますけども、はい、患者さんに害を及ぼす可能性はもちろん痛いですし、
痛い、
入院しなきゃいけないですし、
入院しなきゃいけないです。
検査そのものであの出血が起きて命を脅かされることもないわけではない、
ないわけではない、な、
まあ本当に少ないですけどありますんで、
はいはい、
そんなにほっといてもなんていうか、がん、まあ、100% はならないんですけども、わずかな確率でしか進行しない病気のためにやるかっていうと、
そう、
それから母集団がな、何千万人っているんで、
はいはい、
全員にやるわけいかないですし、
そうですよね、
現実的ではないというのは。
なるほど。で、はい、脂肪肝なんですが、
はい、
そうするとじゃああなた脂肪肝ですよっていう場合はどういったことを
一般的な人は、はい、あの肝臓の数字が異常じゃないと病院には受診しないと思うんですけども、
そうですね、肝機能の数値ですね、
はい、でただ脂肪肝は全員が肝機能異常来るわけではないんですね。
脂肪肝でも肝機能が正常な人がいる、
います。でも肝臓の病気だって B 型肝炎も C 型肝炎も正常な人はいるんで、
いやいますいます。
ですから肝障害として捕まることがない場合もあります。
あ、そうですね、
もう検診ではあんまりエコーは入ってませんけども、はいはい、ドックだとエコーをやるところが多くて、はいはい、ドックで引っかかることがありますね。
あ、超音波検査で、
超音波検査で引っかかって、はい、でも肝機能は正常っていう方もおられるので、はい、あるいはドックで肝機能は異常でエコーは超音波やってないけども、はい、受診してエコーでわかる、まあ、エコーが一番今簡便で、
はい、痛くないし、
そうですね、はい、一番その、まあ、診断しやすい、診断ツールとしては脂肪肝を見つけやすいっていう、
もうエコーを見ればすぐ、ああ脂肪肝脂肪肝ってわかる。
実は教科書的には4つの特徴がありまして、
あ、そうなんですか。
学生に教えるみたいで申し訳ないんですけど、
はい、いえいえ、
まずは脂肪というのはみんな白く見えます、
はいはい、
CT では黒く見えるんですけども、エコーでは白く見えるので、はい、それは、はい、輝度って言いまして明るく見えてるんで、エコー輝度の上昇っていうのが一番上で、
初めて聞きました。
で2番目が、腎臓と比べるんですね。
あ、それは知ってますよ。
肝
腎コントラスト、
その通りです、はいはい、ごめんさん,
ごめんさん、
右側の腎臓と肝臓が接してますから、はい、で同じ実質臓器って言って、はい、臓器にはこう詰まってるものと肝空臓器って言って、はい、中が空洞な腸とか胃みたいなやつなんですけど、はい、同じ実質臓器では同じぐらいの脂肪のつき具合なんですけども、腎臓には基本的に脂肪が多くてもつかないんですね、脂肪は、
はいはい、
で肝臓につくので、はい、正常な人は同じぐらいのコントラスト、
はい、
白黒具合 が,
白黒具合がです、ね、
肝臓はぐっと白くなるので肝腎コントラストがはっきりするっていうのと、はいはいはい、あと2つはよく学生が国家試験でも出てこない、はい、やつで、はい、脈管が見えなくなるんですね。
脈管、
つまり血管
が
肝臓ってのは門脈っていう太い血管が走ってるんですけど、はいありますね、その門脈がくっきり見えるのが正常で、はい、でエコーの超音波のビームっていうのは、はい、脂肪で弾かれちゃうんで潰れて中の血管が見え、実際に血管が潰れてるわけじゃないんですけども、
はいはい、
ビームが
届
かなくなっちゃうので、はいはいはい、血管が見えなくなるっていうことと、はいはいはい、でそれが3つ目で、最後の1つがその見えなくビームが届かなくなることによって肝臓の奥の方、
はい、
お腹から当てますから、ねはい、だから背中側がの肝臓が見えなくなる、もわもわっとして見えなくなる深部減衰っていうんですけど、この4つのうち
面白い、
一応検診学会では2つを満たしたら脂肪肝って言いましょう。
なるほど。
で3つ4つあると重い脂肪肝っていう
一応基準みたいなものがあるんですね。
ただ数字にはできないんですよ ね, すね、どのくらいついてるかっていう、
エコーの結果で、まあ、大体分かりますよってことですね。
そうですね。ただ脂肪肝、さっき言いましたようにこれエコーで明らかな、うんうん、脂肪肝って分かるのは、
はい、
最初の一番昔の診断基準だった平面で3分の1、
はいはいあはいはい、
だから 10% ぐらいだとエコーで捕まらない場合もある。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
それが知らなかったですね、
困るところで、
はい、じゃあもうスルーしちゃってる患者さんもいらっしゃる。
います。で、
そうなんですね。
でもまあ、大学病院とかだともうちょっと上の機器にあって、
はい、例えば
フィブロスキャンっていうのがある。
あ、フィブロスキャンですね。
もともとフィブロスキャンは、はい、
硬さ
ですね、
はい、
肝硬変は硬くなりますから、はい、それは繊維化っていうのが進んで硬くなるんで、はい、その繊維化を硬さで求めるっていう機械だったんですけども、うん、そこに今度キャップっていうのが今つきまして、はいはいはい、そのキャップっていうのはコントロールドアテニエーションパラメーターって言いまして、はい、どういうことかというとアテニエーションというのは減衰する、さっき言った深部減衰、
はい、
エコーが弾かれて減衰してるのを機械で数値で表す。
お、
その減衰の度合いがひどければひどいほど脂肪が多いんだよっていう。
あ、キャップってそういうことですか。
そうなんです。
キャップっていうのは知ってて、数値のことも分かってたんですけど、何かっていうことを初めて聞きました。
その減衰を見て、脂肪肝に置き換えてるっていう。
あ、なるほど。
賢いですよね。
数値化できたってことですね。
そうなんです。
すごい。
フランスのメーカーですけど
ね。そうですね、はい。まあ、フィブロスキャンもあるとこもないとこもあってなかなか全員が、はい、フィブロスキャンでその硬さ測ったりとかっていうことが、まあ、できない、はい。まあ、うちは電話でもフィブロスキャンやりたいんですけどとかいうのがまあまああって、
そうなんです
ね、どこにありますかみたいなのはありますね。
あの、自慢になっちゃいけないんですけど、実はフィブロスキャンで脂肪肝の線維化を求めるのは、はい、私が世界で初めてだった
んです。あ、そうなんですか。
そうなんです。だからフィブロスキャンの会社からすごく僕の論文で有名になったので、はいはい、喜んでいただいて。
あ、そうですか。
ところが僕教授になって IT で行った時に、はい、なかったんです。フィブロスキャン が,
フィブロスキャンが
まだ保険適用になってませんでした、うん、
結構前ですね。
その前任の独協医大で2004年から7年の間にもう個人輸入で買って。
すごい。だってあれ相当な金額ですよね。
相当です。
ですよね。
でも半額にしてもらって、研究でもうどうしても欲しいからって言って、で僕の研究費足りなかったので当時の独協医大の教授に半分出してもらって、
はい、
で毎年50万ずつ僕の研究
費
が入って、ところが2年で教授になっちゃったのでは
い、はい、
数百万残ってて、でその時教授が、米田先生、あと残りの数百万払ってくれたら愛知医大に持ってっていいよって言われたんですけど、なくて持ってけなかった。
本当ですか。それは残念。
でフィブロスキャンのその有用性を見つけた僕が愛知医大にいながらずっとなかった。
あ、そうなんですか。
でも最後は会社の人が気の毒に思って。
そうですよね。そのぐらいちょっと貸してくれよって感じですよね。
2台ほど、
2台も、
最新型が出ると持ってきてくれて。
あ、本当ですか。
ラッキーだったなって、やることやっといてよかったな。
いやいや、 いやそうですか。そうなんだ。フィブロスキャンね、やりたい患者はやっぱり、まあ、先生方のお話聞くとね、やっぱりフィブロスキャンのことがどうしても出てくるので、もうやりたいっていう方多いんですけどね、なかなか、まあ、金額的なこともあると思うし、
そうなんですよね、
なんかね、
保険点数もあまり高くないので、開業医の先生方が買ってもそうなんです、ペイしないっていう。
そうですか。
残念なんです。
残念ですね。もうフィブロスキャンだけ別の病院でやってもらうってこともなかなか難しいので、
結局大学とか大きい病院に行ってもらわないとできないんですよ ね,
すよね。なるほど、わ、はい、かりました。はい、それからですね、まあ、そういった検査の結果脂肪肝だと分かった場合は、
はい、
なんか症状が出たりしますか。
ほとんど全ての肝臓の病気はそうですけども、はい、肝臓の病気は初期は症状がありません。
ありませんね、
まあ、有名な言葉で沈黙の臓器って言われていて、はい、悲鳴を上げる頃はもうかなり進んでる、
そうですね、
いわゆる肝硬変 の,、はい、医学的に言うと非代償期って言って、はい、腹水が溜まったり、はい、黄疸になったりっていうような、まあ、もっとひどいと静脈瘤というのができて、
食道静脈瘤とか胃の静脈瘤とか、ね、
血を吐いちゃったりっていうことにならない限り、ね、そこまで気づかないってことのが多いです。検査しないでいると。
そうですよね、はい、だからまあかなり進んだ状態でやっとその、まあ、脂肪肝だったり、まあ、その先の病気だったりっていうことに気がつくっていうことですよね。はい、はいはい、で今もうちょっとお話出ましたけど、はい、まあ、その状態を、まあ、放置してしまうと、そうするとどういうふうになってしまいますかね。
まあ、一般的に脂肪肝そのものでなくなるってことはないんですけども、うん、はい、脂肪肝の一部に、まあ、比率がなかなか難しくて、多い統計では 10%、少なければ 5%、3% っていう統計もあるんですけども、うん、はい、まあ、少なくとも10人に1人あるいは20人に1人ぐらいは、肝硬変に進むナッシュっていう病気があって、はいはい、その方たちはほっとかれると、治療しないでほっとかれると、うん、慢性肝炎のような状態になって最後は肝硬変になって、
うん、
まあ、癌ができたり、
癌ができたりしますね。
今はもう都会では癌の原因は B 型肝炎、 C 型肝炎どんどん減ってますから、はい、治療によって、脂肪肝がかなりの比率を占めてるっていう現状にあります。
なるほど。ナッシュっていう病気は前回先生に出ていただいた時にも詳しくお話を伺ったんですけれども、はい、やっぱりそういう状態になってしまうともう後戻りできないということ
ですね。大事なことを言わせましたけど、はい、言ってみればメタボキシンドロームの肝臓での表現型と呼ばれていて、はいはい、内臓肥満がまあ一番の原因ですので、脂肪肝があると実は メタボリックシンドロームとは独立した危険因子って言われていて、はい、やっぱり心筋梗塞になりやすいっていう。
心筋梗塞ですね、これ時々聞きますよね、心筋梗塞とか、はい、そういうリスクもありますよ、
は
い、
ってこと
ですね。
あります。
それでもあんまり知られてないですよね。
そうですね、心筋梗塞は、うん、はい、健常人の、我々ガイドライン作った時のデータでは、1.64 倍心筋梗塞になりやすいというふうに言われてます。
で、脂肪肝を
持っている人、脂肪肝の人で、これもまた繊維化が進む、つまり病気が進んで肝硬変に近づく
状態、肝臓がちょっと固くなってくると、
は
い、
で正常な人は F 繊維化ファイブローシスの F を取って0が正常で、はい、1,2,3,4 って5段階で4が、はい、いわゆる肝硬変なんですけど、はい、3と4、肝硬変と肝硬変の前の段階になると、うんうん、1.64 倍が 2.58 倍に増えるということで、繊維化が進めば進むほど心筋梗塞もなりやすい。血管障害になりやすいってことです
ね。そうですね、うちも実際に、まあ、脂肪肝から、まあ、ナッシュになられて、はい、で肝硬変や肝がんではなくて心筋梗塞で亡くなるっていう方が
ありますね。
まあまあいらっしゃいますよね。だからこう別の病気っていうふうに考えられがちですけども、はい、実はつながってる。
そうです、ガイドラインではもうある程度繊維化が進んだら、うん、循環器の先生と一緒に見るという、
そうなんですね、
あと神経内科脳卒中もありますから、はい、見るというふうにガイドラインで定められています。
なるほど、そうなんですね。
がんにちょっと戻ってしまうんですけども、はいはい、どのくらいがんになりやすいかというと、いきなりなっちゃう人が結構多くて、
脂肪肝から急に、そうなんです、
っていうか肝硬変にならずに知られないうちになっちゃってる。B 型肝炎 C 型肝炎の方だと患者さんですから我々定期的に見てますけど、
そうですね、
脂肪肝は見てないことが多いので、はいはい、がんができてから来て、はい、いきなりっていう方が多くて、
あ、そういう方いらっしゃいます、うちも、
は
い、
脂肪肝そのものはそんなに確率が高くなくて、ガイドライン委員会で調べた時は、はい、良性の脂肪肝、はい、ナッシュでない人たちは 0.04% 年に、うん、だからそんなに多くはない
、ですね、
で、うん、ナッシュになると 0.5% ぐらいで、そのナッシュでも肝硬変、はい、F4 ですね、はい、なると 2,3% になります、はい、これどういう数字かというと、はい、米田さんよくご存知だと思いますけど、 C 型肝炎の肝硬変だと 6,7%、はいはい、B 型肝炎と 3,4% ですから、はいはい、2,3% ってのは結構高い数字。
そうですね、
アルコールより高いって言われてますから。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ですから肝硬変まで至ってしまうと今度は癌を気をつけなきゃいけない。
やっぱり癌ですね、
はい、あと他の、 臓器と違うところは、他の癌にもなりやすい。メタボの人ってのは癌になりやすいんですね、
はいはい、
インシリン抵抗性っていうのがあって、インシリンっていうのはトロフィックファクターって言ってこうものをこう増殖させる、はい、作用があるので癌、はいはい、細胞があると癌細胞大きくなりやすいんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でがん細胞というのはどんな人間でも毎日できて、はい、それで消えてって
言いますよね。
でそこにそのトロフィックファクターって言ってがん、はい、細胞をこう増殖しちゃう作用のあるものが増えるとなりやすいっていうのが、まあ、一つの説明になってるんですけども、はいはい、まあ、そういうようなことで、例えば大腸がんだと、ナッシュの人は2倍から3倍ぐらい大腸がんになります。
そうなんですね。
そうなんです。で乳がんも2倍って言われてるんですね。ですからもう
万病のもとじゃないですか。
トータルで見ないと、僕ら肝臓だけ見てて大腸が見逃したりとか女性の乳が見逃したりってこともあるので、結構全身を見なきゃいけない病気だなっていうふうに思ってます。
なるほど、まあ、ナッシュまで進んでしまうということですよね、はいはい、そう皆さん怖いんですよ。そうなんですよ、まあ、私たちのところにもですね、会員さんになられる方でかなり進んでからもう電話相談に来て、うん、もう肝硬変って言われたとか肝がんもできちゃいましたとか、はい、っていうこと でその時点で初めて専門医を教えてくださいみたいな感じだったりするので、まだ今でもちょっとそういうことが続いてますかね。なかなか啓発が広がっていかないような。
そうですね、はいはい、脂肪肝は安全な病院、そんなに危険な病気だと思ってない。
誰もそんな風に、
お医者さんでもそう思って、
そう
分かってないって言ったりするんですけど、
お医者さんでも
危険とは思ってない。
そうそうそう、
でただの脂肪肝だろうと思ってる方がおられるので、
そうですね、脂肪肝みんな脂肪肝みたいな感じの、なんとなく、
でもやっぱり1割から1割弱にはそういう人が混じってるってことは認識してないといけないと思います
。危険ですよね、はい、それはね、もしかしたら自分がっていうことを考えなきゃいけないですね。はい、はい、もうこれ根本的なことなんですけど、脂肪肝になっちゃうその原因というのは、はい、
もうさっき言いましたように、まあ メタボなんで太ってることですね、はい、特に内臓脂肪なんですけども、まずは、はいはい、実は厄介なことに、うん、日本人我々日本人とか、はい、東アジアの人種は痩せててもなる人がいるんです ね。で肥満も大したことなくてもなっちゃうって、はいはい、多分遺伝的な要因があるだろうと言われていて、うんまあ、一番今よく調べられているのは、PNPLA3 っていう遺伝子があって、はい、でこの遺伝子が GRA って G っていうのがつくと、はい、ちょっと複雑な話ですけど、特に GG になると癌にもなりやすいし、NASHにもなりやすいし、痩せててもなりやすい。
そうするとそういう遺伝子は検査をしてそのリスクがありますよってことは分かるんですか？
保険は聞きませんけど研究レベルですけども、
できるんですね。
できます。
へえー、そうなんだ、はい、じゃああれですね、脂肪がそう、でもそれ保険が効かなくて、それは脂肪肝の因子ですよね。
脂肪でも
ナッシュ、
ナッシュとあとナッシュ肝がナッシュ肝の肝
ナッシュ肝が、そうするとじゃあ脂肪肝の方でやっぱりちょっと怖いからって言って、まあ、自費にはなるけれども検査したいっていうことは可能では、
可能ではありますし、
まあ、どこでもやってるわけじゃないと思いますけど、
大学病院レベルだと治験があって、
あなるほど、
実はここをこの遺伝子をターゲットにした治療法っていうのはできてるんです。
あえそうなんですか。
アンチセンスオリゴヌクレオチドっていうのがあって、はいはい、この作用を止めちゃうっていうのが何社かから海外で出ていて、
それ
まだ治験には入って日本で入ってない、僕私の知ってる範囲では入ってないと思うんですけど、
はいはい、
入るようになると脂肪肝で、まあ、ちょっとなしかなっていう人は、うん、そういうところ
で検査を受けてその因子があれば
治療を受けられる可能性が、
なるほど、
一番合法的な治療だと思いますので。
でもその、遺伝子を持ってる方っていうのが全てではもちろんなくて、
遺伝子多形って言うんですけど、実際に
は
すべてで、まあ、太ってなってる人は痩せてもらうのが一番です
。そうですね、
痩せてる方もいて、その方たちはこういう遺伝的な要素の中の一つがこれかな
って、痩せてる人がですね、
そうなんです、
前提痩せてる人で、
あるいは太ってないっていうかノンオペース、
はいはい、
あの肥満ではない脂肪肝の方
っていう、はい、あそうかそうか、はい、そうか、太ってる人は痩せればいいんだけど、まあ、痩せてて、はい、先生、アジア人においても日本人においておっしゃった、
そうなんです、
はい、痩せてて脂肪肝っていう方は、はい、まあ、そういう遺伝子だけ、
遺伝子だけを持っている可能性が、
はいがはい、の可能性があって、その持っている場合は、まあ、今
それに対する薬を開発されているんで効く可能性があるという、はい
は
い、
あ今後ですね、
はい、
あそっか。でも先生に以前ね、あの21年の時に来ていただいた時に、はい、その海外で今開発途中の、
はい、
まあ、その当時ですけど、
はい、
お薬については、
はい、
やはりその太ってる方、海外やっぱり欧米は太ってる人ばっかりなので、はい、あの脂肪肝がですね、
はい、
ナッシュ、
はい、
で太ってる方向けの、あのお薬であって、
はい、
それはなかなか日本人には、まあ、はい、あるいはアジア人には適応しないんじゃないかっていうことを番組でおっしゃってたのをすごく覚えていて、はい
はいはいはい、今一番日本で進んでるのはその手の薬です。
あなるほどなるほど、
もう実は糖尿病の薬になってる薬で、
うん、
セマグルチドという薬で、はい、GLP-1 作動性の薬で、
はいはい、
痩せ薬にも使われてますよね。
あ、そうなんですか。
保険適用じゃなくて痩せ薬使われてるんで、糖尿病の本当に糖尿病飲みたい使いたい人が回ってこないって、ちょっと社会問題になって、
確か
厚生省かどっかからなるべく本当の病気の人に患者さんに回してほしいっていうようなお願いが出たと記憶してます。
なるほど。
それが一つですね、太ってる方の、
うん、
もちろん日本人にも太ってる方のナッシュはおられるんで、うん、
あそうですね、いらっしゃいますもんね。
その人たちには効くんじゃないかって言われていて、はい、日本で治験が一番進んでるのは私の知ってる限りではそのセマグルチド、
ね、
GLP-1 が第3層がもうエントリー終わったので、
はいはい、
数年以内に結果が出ると思います、
は
い、
保険適用になるんです
ね、
はい、わかりました、はい、で治療なんですけど、
はいはいはい、
脂肪肝の、まあ、脂肪肝の治療って言ったら、まあすぐに食事運動、
そうですね、
はい、やっぱりそこから入る、
はい、まず実は太ってなくても例えば標準体重、うん、BMI が
25
からが肥満なんですけど、
はい、
まあ、24でも、
はい、
洋服患者さんに聞いてみると、若い時はもっと痩せてたっていう方がおられるんですよ、
はいはいはい、
で一般的には20代前半の体重より10キロ太ってしまったら、それはその人にとっては肥満なので、
なるほど、
その10キロを戻すようにっ っていうことを最初にお話
しして、20代ぐらいの体重に戻すってことですね。
あ、
なるほどですね。
でも10キロ以上でどころじゃなくて20キロ30キロ太っちゃってる人はいくらでもいるので、
そうですよね、
そこまでは無理でも、せめて20キロ太ったんなら5キロは減らしてほしいっていう。
なるほど、でその減らすためにはやっぱりお食事と
食事と運動療法ですね。で食事に関してはいろんなことが言われていて、はい、まあ一般的なことでもこんな種類がいいよとか、例えば脂肪が少ない方がいいよとかって、
はいはい、そうですね、
確かに脂肪が少ない方がいいっていうのは合目的なんですけど、はい、データとしてはないんですね。カロリー、トータルカロリーだとも言われてるんです。
はい、
つまり種類とか、はい、タンパク質や炭水化物、脂肪の比率はある程度まあバランスよく取った方がいいんですけども、極端にこれだけ減らした方がいいっていうのは
っていうことではないんです、
ね、ないんです。
なるほど、まあ、脂肪というか油も取らないといけないですからね。
そうなんです、
必要ですもんね。
結局炭水化物取っても肝臓の中で脂肪に余ったエネルギーは脂肪に合成されちゃいますから、はい、肝臓、人間の体ってできそういうふうにできてますんで、はい、トータルのカロリーを減らすっていうことで、
あ、カロリーですね。
ガイドラインの中では、はい、海外のデータですけど 30% 今までのカロリーを 30% 減らす、つまり7割にする軍団と、はい、そういうグループと、はい、それから炭水化物を減らした方がいいっていう、そういう話がずっとあったんで、
ありますね、
炭水化物を減らしてなおかつ脂肪も減らすというグループで同じカロリーにして比べたら結果は一緒だった、は
いはい、そうなんですか。
そうなんです。そういう、そういうその脂肪肝に対する効果に差がないので、やっぱりトータルのカロリーだって言われてます、
まあ、バランスよくってことですかね。
そうです。で、まあ、二重盲検もあって、大規模二重盲検もあって、はい、RCT って、それでもやっぱり、はい、あんまり種類は関係ないって言われてます。
そうなんですか。もう炭水化物も本当に敵みたいになってますからね、
とは言うんですけども、ガイドラインの中でもそんなに論文の本数がないんで推薦はしてないんですけど、地中海式ダイエットって言って、は
い、聞いたことあります。
そうです、炭水化物少なめで不飽和脂肪酸をなるべく取る、はい、これが体にいい脂肪酸なので、はい、確かにこれ良くて、お薬でもありますし、中性脂肪減らす薬でも、なのでこれはRCT って言って、大規模試験ではないんですが、はいはい、効果があるということは分かっているので、
不飽和脂肪酸、
今後の多分研究の発展を望むところ。
なるほど、なるほど。
あと最近はですね、断食っていうのもやってるんですよね。
あ、なんか断食は時々私やってる人に会います。
いますよね、いろんなところで糖尿病にいいとか、はい、痩せられるとかって言って、はい、論文もいろいろあって、
あ、そうなんですね。
5-2 断食って言って、1週間のうち5日間は普通の食事をとって、はい、2日間だけ 25% に落とすっていう、
4分の1、
4分の1に減らすっていうデータがあって、これもやっぱり結果まちまちで、肝臓に良かったり逆に悪かったりしたもするのもあるので、
はい、
今のところまだお勧めできないかなっていうところです。
そうなんですね。まあ、そうすると、まあ今もちょっとお話ありましたけども、バランスよく何でも食べてカロリー全体を落とすみたいな、
全体量、
全体を落とす、抑えるみたいなことですね。
はい、
運動はどんな運動をしたらいいですか。
運動はですね、昔からよく言われてますけど、有酸素運動
ですね。
で、まあ、僕はまあ患者さんに1日30分ぐらいはウォーキングしてください、汗ばむ程度にしてくださいっていうことを言ってるんですけど、実際の論文として出てるのは、1日30分から60分ぐらい有酸素運動を毎日じゃなくてもいいから週 3-4 回やれば12週間で肝臓の脂肪が減るっていうデータが出ていますので、まあ、毎日できなくてもそのぐらいは、ただそれはどのくらいなのかなってみんなわからないの で、
そうです、ね、
私は臨床の現場では患者さんたちには万歩計、今スマホについてますから、
はい、ついてます。
で一日どのくらい歩いてるか調べてもらって、
はいはい、
で8000歩を目標にしてください。
おー、8000歩
で大体聞くと何歩歩いてるか知らないって人がほとんどなので。
あ、そうですね。
で例えば3000歩しか歩いてない人が頑張って翌日、次の日から8000歩歩くと、はい、筋肉痛で全く歩けるからですから、
そうですね、
そういう人にはまあ少しずつ増やして8000歩に行ったら維持するようにしてくださいっていうのを話してます。これがまあ有酸素運動、昔から有酸素運動はいいって言われていて、ただいわゆる筋トレ、医学的にはレジスタンス運動って言いますけど、これも実は悪くなくて、 エネルギーを使わなくても筋肉が増えると、うん、はい、インシュリンの抵抗性が良くなるので、あのインシュリンが回って、肝臓も良くなるっていうことが分かっていますので、だからあの筋トレも十分やった方がいい。
筋トレですね、はい、あの武蔵野赤十字の前の院長の泉先生は、はい、その、筋トレをやってから、はい、歩き回ったと、いうのを続けて今結構
お痩せになりまし
たね。そうです、
若々しくな
る。そうなんです、もうびっくり、どうしたんですか先生っていうのもうかなり痩せられて、もう多分続けてらっしゃるって言ってるので、もう
医学の勉強を実践されてる方、はい、素晴らしい方だと思います。15、
6キロ多分お痩せになられたというふうにおっしゃってたので、はい、まあ、そうですね、そういうことなんですね。はい、はい、わかりました。お薬のことなんですけれども、まあ、お薬を処方してもらってますっていう方も中にはいらっしゃると思うんですが、はい、どういったお薬がありますか、脂肪肝の薬。
脂肪肝そのものに効く特効薬っていうのは残念ながら開発されてなくて、はい、今治験の段階です。でさっき言ったあの GLP-1 アゴニスト、はい、あの作動薬が一番日本では近いかなというところですけども、はい、うんうんうん、まあそう言っても待ってはいられませんので。
そうですね。
でこれ先ほど言いましたメタボ の、はい、あの表現系なので、何かしらのメタボリックシンドロームの病気を持っている方が多いんですね、はいはい、糖尿病があったりとか、脂質異常症、はい、まあ、簡単に言えば高コレステロール血症ですけども、はいはい、あのそれから 高血圧があったりするので、うんうん、それでその中で脂肪肝に効く薬っていうのはある程度分かっているので、はい、まあ、脂肪肝、糖尿病であればピオグリタゾンっていう薬と、はい、今治験中の GLP-1 製剤、はい、それから SGLT2 阻害薬っていって、はい、おしっこから尿からあの糖が出るのを、再吸収するのを止めちゃってどんどんおしっこに出し尿に出しちゃう、そうするとす食べたエネルギーが吸収されませんから体に入ってきませんから、はい、痩せることもできるし脂肪も減るっていうのがあります。
低薬もあるんですね、
はい、それから、はい、脂質異常症はスタチン、いわゆるスタチン系、これが昔から効くって分かっていますし、はいはい、それから血圧はアンギオンジン天神痛受容体拮抗薬って、はいはい、これも実は我々が見つけたんですけども。
あ、そうなんです
か。そうなんです。それで、まあ、それと同じような類似のアンギオテンシンの変換酵素阻害剤、ええ、エース剤っていうのは、それも効くっていうのは最近海外から出てますの で、はい、
そうなんです
ね、あとはまあ、基礎しかない場合はビタミン E が一番、
そうビタミン E はなんかよく効きますっていう話を最近、
はいはいはい、ありがとうございます。これも我々が先回答
なんです。
だから違う、だからガイドラインの治療担当してるんですけども。
なるほど、
ビタミン E はもう1990年の 4、5年だったかな、旭川医大で、私アメリカから帰ってきて、はい、恩師が旭川医大の教授になって移ってたので、ついていって、
はい、
で肝臓どうする、どんな研究するかって言われた時に、 B 型肝炎 C 型肝炎今からやっても追いつかないので脂肪肝でもなしでも日本でないって言われてるけどやってみろって言われて、
はい、
でその時についてた先生がビタミン飲ませてみるって言って飲ませたのが、これが実は世界で初めてビタミンが効いた。
そうなんですか、
そうなんです、
すいません
やってみるもんだっていう。
そうですか。
ひょうたんからコマみたいなばっかりなんですけど、
それでこれはじゃあ処方されてる方がもうたくさんいらっしゃる。
これただ問題なのは、うん、脂肪肝に適応症はないんですよ。
そうすると保険が、
でも動脈硬化にあるので。
あ、なるほど。
まあ、動脈硬化ほとんど中高年の人ありますから、
はい、まあ、動脈硬化のお薬として出してる、
あと市販薬でもこれ、
まあ、ビタミン E は、ね、いくらでもありますからね。
あるんで、
はいはい、
それでアメリカでは、まあ、サプリとして取ってる方も多いです。
なるほど、
は
い、まあ、そういう形でも、摂取できるということですね、はい、それと、はい、最近市販薬が出てますよね。
あ、はい、油を吸収をってやつですか、
はいはい、このあたりはどうなんでしょうか。これ結構電話来ます。
あ、そうですか、
はい、これってどう飲めますか買えますかとかっていう、
あ、すごく悩ましいところで、うん、まあ、一流企業が出してるんで、はい、それなりに安全性は担保されてると思うんですけども。あ、そうですね、
はいはい、
ただ治験をきちっとやってませんので、
効くかどうかっていうところですかね。
そうですね、理論的には効くかもしれませんけども、うん、
はいはい、
我々ガイドラインを決める側からしたら、うん、客観的なデータがないと効くとは言えませんので、
うん、
やはり あのダブルブラインドっていうか飲んでる人飲んでない人両方作って、である程度の期間見て差があったっていうデータが出れば聞くと私は言っていいと思うんですけども。
わかりました。
あと医薬品として出てないっていう場合は、
医薬品じゃないとあ
れ、ね、安全性が担保されてない、
ね、それはまあ今いろんな薬で問題があったりとか
ありましたね。コレステロールが下がるやつ、
はいはい、
あとは私大学病院にいるときは肝障害のうちのかなりの率は薬物性薬で、ね、その中のかなりはその健康食品とか
健康食品ですよ、ね、
そういうものであったり
で、
患者さんは体にいいと思って、
はい、
買って摂取してて結構高かったりして、
はい、
それが原因で肝障害が起こしちゃったりするの
で、
あまり僕個人的にはおすすめできないかなって。
そうなんですよ。健康、まあ、いわゆる健康食品というものに関しては、はい、やっぱり私たちも相談あるんですけれども、まあそれはあまり良くないんじゃないか、まあ、肝臓で代謝したりするので、
そうなんです。
そうすると障害が起きたりとか、
ほとんどの薬が肝臓に入ってしまって、うん、悪さするとちょっと厄介かなっていうのが、
うん、 ね、はい、それ分かりませんもんね。
分からないです、
はいはい、分かりました、
はい
はい。それではですね、はい、先ほどからもお話が出ましたNASHについてなんですけれども、
はい、
何やらその欧米の方では名前が変わるかもし、変わったとか変わらないとか。
そうなんです、はいはい、2段階に変わりまして、2020年に1回、これはあの学会は、これにするとは言ってなかったんですけど、うんうんうん、アルコール飲まないよりもさっきも言いましたけどメタボの表現系なので、はい、メタボリックシンドロームがあるかないかということで、はい、そのメタボリックシンドロームのリレーテッド関連した病気だっていう、はいはい、名前を つけました、うん、で、はい、ある程度日本の学会でも盛り上がって、そういう議論がされたんですけども、昨年の6月でしたか、2023年の6月ですかね、はい、アメリカとそれから欧州ヨーロッパと、はい、それからラテンアメリカの学会が、もう正式に、
名前が変わる、
はい、アルコーリックって名前が、
はい、
そもそもそのアルコール中毒を想起して、はい、差別的な用語であるということと、はい、ファッティリバーのファッティの F、はい、ファッティが、まあ、肥満、
ちょっと肥満ってことですね、
それはやっぱり軽蔑する言葉なので、はい、ステアトーシスに変えようということ で、で日本もそれに習って、
はい、
日本語の用語をやっぱり同じガイドライン会で作って、今年の5月か6月の委員会で最終的には日本語すごく長いんですみんな、
はい、
で、関連学会に一応、打診して、まあ、糖尿病とかそういう関係した学会に打診して、で日本医学会に用語委員会っていうのがあって、
はい、
でそれこまで通して、OK が出ています。ただまだ公表はされてませんけ ど、
なるほど、まだ
とっても長い名前になります。
そうですね、私も先生から伺って、まあ、これ直訳なんでしょうけども、はい、まあ、この病気の内容が分かるなっていうような印象はあって、
そうです、ね、
代謝機能障害関連脂肪肝炎っていうのが、はい、いわゆる今までのNASHで、まあ、はい、MASH という言葉に、はい、名前になる、
はい、
かどうかっていうことなんですが、
はい、
うん、だから、まあ、おっしゃったようにアルコールっていう言葉はないし、
はい、
はい、分かりやすいのかなっていう気はしましたけど、ただこの長い名前を、皆さんが覚えられるかどうかっていうこともあるし、
そうですね、
はいはいはい、
ナッシュがようやく一般の方の一部に浸透したばっかり で、
ナッシュ自体もまだよく分かってない人多いので
ナッシュになったら混乱しないかなっていうのはちょっと気になるところですけども、
はいはい、そうですね、はいはい、
でも世の中はそう変わりつつあるようです。
つつあるよっていうね、はいはい、ちょっとそのご紹介でした、はい
はい、大人のラジオ。
さてここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は先生からのリクエストで、ユーミンの海を見ていた午後。はい、先生、先ほども冒頭でコンサートに行きまくってるっていうお話で、
はい、行きまくって
はい、埼玉に行かれたっていうお話もありましたけれども、はい、2日間連続で、はい、で連続で行かれたけど、すごく両方とも良かったと。
すごく良かったですもう私の青春ですから
そうですね、いやもう私も、はい、
そうなんです、残念なことに2日間とも海を見ていた子が歌ってくれな
かった。でもこれすごくいい曲ですからね。で
調べたら、セットリストを調べたら、はい、横浜でしか歌わないんですよ。
あ、
横浜のアンコール、ね、来年はもう今年次回は横浜を当てないと横浜当てないといけない
そうですね、横浜が舞台ですからねこの歌。
2週間前にジュジュを聞きに行ったら、はい、ジュジュがユーミンの大ファンでカバーで歌ってました、すごく良かった すごく良かったです。
ジュジュも聞かれた
コンサートで
聞かれたんですね、はい、
ちょっとそうなんです
、はい、謳歌してます、
すいません遊んでばっかり
申し訳ない、とんでもないです、はいはい、最後に番組をお聞きの全国の皆様へメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、いろんな先生が肝臓のことでおっしゃってると思いますけども、肝臓は沈黙の臓器ですので、はい、ぜひ検査を受けてください。で、太ってるって肝障害だから脂肪肝で他はないだろうっていうふうに勝手に思わないことも重要で、はい、実は B 型肝炎 C 型肝炎の方が隠れてることもありますので、はい、専門医、できれば肝臓専門医の先生にかかって、はい、きちっと採血検査と、はい、せめてエコーまでやっていただくというのが重要だと思います。
はい、はい、何か一般市民向けに、はい、
一つ忘れてました、実は日本消化器病学会と肝臓学会で、はい、患者さんとご家族のためのナフル D、 まだこれ マッフル D になってませんけど、
ナフル D ですね、
でも2023年去年なんですけど、
去年の新しい
ものですね、ナフル D ナッシュガイド2023というのが出ていて、はいはい、私も執筆させていただいております、はい、でこれ無料で、はい、各ホームページ、日本消化器病学会、はい、あるいは日本肝臓学会のホームページに入ると、はい、簡単に見つけて、はい、あるいはキーワードでナフル D ナッシュガイド2023って入れても出てきますので、はいはい、ぜひお読みになっていただければと思います、
は
い、
これで私もですね、ちょっとググっていたらもうすぐに出てきて、内容が本当に分かりやすいので、はい、やっぱ脂肪肝と言われた方、まあ、脂肪肝のリスクがある方はぜひぜひ読んでいただきたいなというふうに思います、は
い、
すごく細かく治療のことも、書いてあります。いろんな他の病気のことも書いてありますし、はい、すごくいやこんなもの作ったんだ学会がって私思いました、はい、びっくりしました、はい、
努力してます
そうですね、はい、ありがとうございました、はい、今回は放っておくと怖い脂肪肝についてと題してお送りいたしました。ゲストは一般財団法人労働医学研究会新橋クリニックの米田雅史先生でした。
大人のラジオ、
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド
野村、ちょっと気になるお金の話。今回は老後の生活費です。
お父さんお疲れ様でした。
お母さんこそ大変だったね。
娘の信子の結婚式も終わり一段落ですね。
そうだね、これからは二人で気ままな老後生活、一体どれぐらいのお金が必要なのかな。
私も気になっていましてね。
生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると、老後2人で必要な最低生活費は平均で月額22万円。ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4千円が必要らしいよ。2人で生活するには結構お金がいるんだね。
2人で？これからは私1人で生活していきたいわ。
お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、それでは東京肝臓友の会からお知らせがあります。9月29日日曜日14時から16時15分ですね。ですね、医療講演会のお知らせなんですけれども、放っておくと怖い脂肪肝あなたは大丈夫ですかという、またこれ、脂肪肝のお話になりますが、場所がですね、連合会館402会議室、 というところでちょっと私行ったことがないんですが、千代田区駿河台 3-2-11 ですね。新お茶の水の駅からすぐのところだと思います。はい、でですね、50名ですかね、こじんまりした会ですので、これ事前に申し込みが必要になります。講師の先生が、東京医科歯科大学の朝比奈康弘先生、専門医の先生ですね。はい、元、武蔵野赤十字病院にいらした、朝比奈先生です。で、この講演会にぜひ皆さんにもいらしていただきたいんですけども、行きたいなという方は、東京肝臓友の会のホームページご覧になって、申し込みなど詳しく出ていますので、こちらの方から、申し込みをお願いいたします。はい、医療講演会のお知らせでした。そしてですね、プレゼント第2弾ということで、また今月も書籍のプレゼントをしたいと思います。今回プレゼントする本はですね、やっぱりちょっとレシピ本なんですけれども、今日ですねお話しいただいた内容が、脂肪肝ということでしたので、脂肪肝の方に向けて、またまた、女子栄養大学出版部から出ていますおかずレパートリー脂肪肝という本です。これも脂肪肝について分かりやすい解説とともに、献立ですね、レシピがねたくさん出てますよ。こんなお食事はいかがでしょうかというようなレシピありますので、ぜひぜひ、今回も、この番組のご意見ご感想を、お送りいただいて、お申し込みいただければと思います。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページのプレゼント欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。